ベルの音色っていうのはとても癒されますよね。ありがとうございました。本日はどうして私を探すのかというテーマでお話をします。ある教会を訪問した時のことでした。その教会の掲示板に貼られた一枚の紙を見て釘付けになってしまったことがあります。その紙には父親と幼い二人の子供が写っていました。そして大きな字でこう書かれてありました。お母さん早く帰ってきて。どういうことだろうと思って詳しく見てみると、この二人の幼い母親がある日突然姿を消してしまったようです。ただ家族にはどこに消えてしまったのか当てがあるようでした。それは、とある宗教団体の施設のどこかということです。この母親は家族を捨ててしまうほどその宗教団体にのめり込んでしまったようです。仮に母親がいる場所が分かっても本人の意思でそこにいるわけですから、連れ戻すのは簡単なことではありません。小さな二人の子供たちとその父親はただお母さん早く帰ってきてと手作りのチラシの中で叫ぶしかありませんでした。大切な人が突如姿を消してしまうというのは珍しいことではありません。日本国内における年間の行方不明者数をご存知でしょうか。調べてみますと年間8万人から10万人もの人たちが行方不明になっているようです。その行方不明の理由は様々ですけれども、誘拐されたり何か事件に巻き込まれたりするというよりも、さっきの母親のように自ら自分の意思で姿を消してしまうということの方がずっと多いようです。しかしどのような理由であれ突然愛する家族が姿を消したならば、残された家族は本当に心配し狂わんばかりの不安と悲しみに襲われることでしょう。子供が小さかった時ふと目を離した隙に姿が見えなくなってしまうという経験を親なら誰でも経験したことがあると思います。ほんのわずかな瞬間であったとしても姿が見えなくなったら本当に心配ですよね。それがもし一日経っても戻ってこなかったら、見つからなかったとしたらどうでしょうか。心配で心配で必死になって探し回ることでしょう。ではそれがもし3日間だったらどうでしょうか。3日経っても子供は帰ってこず、どこにいるのかわからない。そのようなことは想像したくもありませんよね。ところでこの3日間の間、大切な子供の姿が見えなくなり不安と心配に駆られながら必死に探した父親と母親のことが聖書の中に出てくるわけです。父親の名はヨセフ、母親の名はマリア、そして姿が見えなくなった子供は少年時代のイエスでありました。聖書が面白いなって思うのは、イエス様の子供時代についてのエピソードはほとんど何も語られていない中で、唯一語られているのがこのイエスが迷子になったというお話なんです。なぜこのイエスの迷子のエピソードだけを 聖書は記録しているのか。それはおそらくそれが単なる迷子として片付けることのできない強烈な印象を残す出来事だったからでしょう。自分のことを心配して探して探していたこの両親に対してイエス様が言われた言葉、その言葉がですね、世の者の心を捉えて複雑な気持ち考えさせられてしまうからです。イエス様は両親に対してこう言われたと記録されています。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。ではこの箇所を聖書の中からお読みしたいと思いますね。ルカによる福音書の第2章41節から49節です。ルカによる福音書の第2章41節から49節、新共同訳聖書では104ページになります。新共同訳聖書でお読みしたいと思いますけれども、104ページ、ルカによる福音書の第2章41から49です。お読みいたします。さて、両親は杉越祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も、両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが、見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。三日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆、イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。杉越の祭りのためにヨセフとマリアに連れられて、少年イエスはエルサレムに上京していました。年齢は12歳だったと書かれてあります。そして祭りが終わって帰路に着くことになるのですが、一日経った後、イエスがいないことにヨセフとマリアは気がつきます。なんとエルサレムに置いてきてしまったわけです。一日もイエスがいないことに気がつかないなんてと思われるかもしれませんけれども、まあ家族親族たちも一緒に大勢で祭りに来ていたので、まあ二人はこの中にイエスもいるのだろうと思っていたようです。ところが、まあイエスがどこにもいないということが分かったとき、ヨセフとマリアは本当に心配しました。で、この時の二人の心境というのは、普通の親が子供を見失ってしまう時の心境とは少し違っていたようです。エレン・ジー・ホワイトは次のように二人の心境について解説しています。彼らが道連れの人たちの中を探し回って、イエスは見つからなかった。彼らはヘロデがイエスを赤ん坊の自分に殺そうとしたことを思い出して身震いした。彼らの心は暗い予感に満たされた。彼らは激しく自分たちを責めた。
と書いてあります。
イエスの姿が見えなくなったとき、二人がまず思ったのは、イエスがかつてヘロデ王に命を狙われて殺されそうになったということでした。イエスの目は安全ではなかったのだということを思い出して身震いしたって、そして自分たちを激しく責めたのでした。慌てて道を引き返すことになったのですが、イエスを発見したのは姿が見えなくなってから実に3日も経った後のことでした。ヨセフとマリアはイエスが無事だったことを分かり、どれほどほっとしたことでしょう。イエスは神殿の境内で学者たちの真ん中に座っていました。神殿の境内で学者たちに囲まれて、一体何をしていたのでしょうか。イエスは学者たちの間で迷子になったと泣き叫んでいたのでしょうか。いいえ、そうではありません。親に置いてきぼりにされたイエスを大人たちが心配してどうしたものかと相談していたのでしょうか。それも違うようです。ヨセフとマリアの目に入ってきた光景は、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問しておられる姿でした。そしてその聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚きを隠せないようでいるようでした。まあ、このような状況の中にあるイエス様を見つけて、ヨセフとマリアは、まあ、安堵するとともにですね、まあ、どうしていなくなってしまったのかと、どれほど心配したのかということをイエス様に言って、まあ、叱りつけました。親ならば誰でもそうすることでしょう。で、ところがですね、この二人に対して少年イエスは、まあ、こう言われた。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。まあ、このイエス様の言葉を聞いて皆さんはびっくりされますよね。どういうことだろうって思いますよね。だから今朝そのことを、まあ、考えたいわけですね。そしてこの意味するところは本当に重要だなって、2つのポイントがあります。だから今日そのことをしっかりと持ち帰ってもらいたいなというふうに思っているわけです。で、まずですね、その2つのポイントを語る前に、なぜイエス様が迷子になってしまったのかというところからお話しします。まあ、杉越の祭りというのは世界中から大勢の人たちが集まってきていましたので、その数があまりにも多くて両親や親族からはぐれてしまったのではないかと想像することが自然ですけれども、ところがどうもそうではないんですね。イエスは杉越の儀式の印象的な行事を目の当たりにご覧になり、一日ごとにどの行為もご自身の生涯に結びつけられているように思い始めていきます。つまり一体自分は誰なのか、そして自分は何のために生まれてきたのか、杉越の儀式を見ているうちに少しずつ悟り始めるんです。新しい衝動がイエスのうちに湧き上がってきます。イエスは時が経つのも忘れて、こうした光景について瞑想にふけていきます。イエスは一人になりたいと思いました。そして杉越の祭りの行事が終わった後も イエスはまだ宮の庭にとどまっていたいと思いました。だから参拝者たちがエルサレムを出発したとき、イエスは自らそこに残られたんです。つまり自ら両親から離れたんです。迷子じゃないんです。そして3日の間、親から離れて一人で静かに瞑想していくうちに、今までわからなかった多くの真理に次々に目が開かれていきました。その結果イエスの口ぶりを通して出てきたのが、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、という言葉だったんです。そこにいるイエスは3日前のイエスとは違うイエスでした。イエスは親や親族たちがいなくなっても一人ぼっちとは思いませんでした。なぜなら自分は父の家にいるのだからと思っていました。そのため何の心配も恐れもありませんでした。しかしイエスが、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか、と言われたとき、ヨセフもマリアも何を言っているのかがさっぱり分かりませんでした。するとイエスは、天を指さされたんですね。そして私は父の家にいるのです、と言われました。イエスは神殿の中にいたから父の家にいると言ったのではありません。そこは神殿であろうと荒野であろうとどこであろうと関係がないんです。イエスは父なる神がいつも自分のそばにおられて、そして自分は父と共にいるという自覚がありました。で、この家と訳されている言葉なんですけどね、ギリシャ語の聖書で見てみると、家という言葉がどこにも見当たらないんです。キング・ジェームス・バージョンという英語の訳で読んでみますとね、こういうふうに訳されています。私が父の家ではなくて、私が父の仕事で忙しくしていることをなぜご存じないのですか、って書いてありました。父の仕事でというのと父の家でというのとは随分違いますね。で、実はこの家にいると訳されているギリシャ語は、もっと忠実に訳すと、父の事柄の中にいる、事柄の中にいる、よくわかりませんね。事柄の中にいる、少しわかりやすく言うと、父なる神様から召された働きの中にいる、あるいは父なる神様のご計画の中に今いる、御心の中にいる、父の事柄の中にって、そういうことかなって思います。また父の家にいるのは当たり前だと言っていますけれども、この当たり前だという言葉は、何々しなければならないっていう、意味の言葉ですね。英語だとマストとかハフトゥーですよね。そうすると、父なる神様から召された働きをしなければならないとか、神様な父なる神様のご計画を行わなければならないとか、その御心の中にいなければならないということをなぜ知らないのですか。 そのために今自分は父のもとにいるのですよ。まあ、このような自覚がこの3日間の間にイエス様、3日間といいますか、この杉越祭に出ていく中でイエス様の中に急速に芽生えていったんです。そしてそう思った時に父母がいなくなっても不安や恐れがなかったんです。で、このことは私たちも、私たちにとっても同じではないでしょうか。なぜ私たちは恐れますか。なぜ不安になることがありますか。もし私たちも父の家にいるのだということを、すなわち自分はいつも父の御心の中に生きているのだと思えば、何も恐れることはないはずなんです。朝の教科の時間で少しお話ししましたけれども、例えばこの南海トラフ地震が来る来るっていうわけですよね。そしたらもう逃げ場なんてないですよね。どこに逃げたらいいんでしょうか。私たちに与えられている逃げ場はイエス・キリスト、ただお一人です。イエス・キリストこそ私たちの酒どころであり救いの岩なんです。砦なんです。イエス様は父の中にいる、つまりそこに逃げていくというのではなくて、父の御心の中に自分はいるのだと、この時父の家の中にいる、父のそのまあ主の酒どころの中にいるわけですね。だからもう何も恐れることはないんです。飛行機に乗るのって結構怖いですよね。で、飛行機乗るの私とっても嫌いなんですけれど、札幌にいた時はもう運命だと思って何度も乗りましたが、でも大抵仕事で乗るんですよね。神様の働きのために乗るのだから落ちることはないだろうと、こう思うわけです。そしてある時に、偶然信者さんとばったり飛行機の中で会って、したらこの信者さんが、先生が乗ってるんだから大丈夫だと思いましたってこういうわけですよね。何も私が乗ってるから大丈夫なことなんか一つもないんだけれど、でも主の働きの中にあるのだから大丈夫というのは事実なわけです。このことが一つ目のこの話の中から学び取らなければならないことですね。二つ目、ヨセフとマリアの姿の中から学ばなければ、学ぶことのできることがあります。それは、彼らがイエスを見失ってしまったということについてなんですけれども、エレン・ジー・ホワイトは次のように解説しています。イエスは、ご自分がこの世においてなすために、おいでになったその働きに従事されたが、しかし、ヨセフとマリアは、彼らの務めをおろそかにしたのだった。神はその御子を彼らに託されたことによって彼らは高い栄誉をお与えになった彼らに高い栄誉をお与えになっていた。聖天使たちはイエスの命を保つためにヨセフの取るべき道を示した。ところが彼らは一瞬も忘れるべきではなかったイエスを丸一日も見失っていたのである。そしてエレン・ジー・ホワイトはこう続けます。ヨセフとマリアが瞑想と祈りとによって心を神に注いでいたなら、彼らが自分たちの責任の神聖さを認めイエスを見失うようなことはなかったであろう。一日の怠慢によって彼らは救い主を見失った。そして彼を見つけ出すために3日間も心配しながら探さなければならなかった。我々も これと同じである。我々は無駄話や悪口や祈りを怠ることによって救い主の御臨在を一日失うかもしれない。すると救い主を見つけ出し失った平安を取り戻すのに何日間も悲しみながら探さなければならないかもしれないのである。人々との交際において我々はイエスを忘れたり、イエスが我々と一緒におられないことに気づかずに時を過ごしたりすることのないように注意しなければならない。世俗的な事物に心を奪われて我々の永遠の命の望みの中心であるイエスを心に思わなくなれば、我々はイエスと天使たちから離れてしまうのである。救い主にいていただきたいと思わなかったり、救い主のおられないことに気づかないようなところに聖天使たちはとどまることができない。クリスチャンと自称している人々の中にしばしば落胆が見られるのはこのためである。私たちはこの世のことにあまりにも忙しかったり、特に価値のないことに心が奪われたりして、救い主の姿を見失うとですね、再び見つけ出して同じ平安を取り戻すために何日も悲しみながら探さなければならないかもしれないんですよ。これは私たち経験しているのではないでしょうか。そのようなことのないようにしなければならないわけです。父の家にいる、神の働きをするということを先に語りましたが、それはイエス様抜きにはありえないことです。イエス様抜きに神の働きをしているなんてことはありえないわけです。ただそれでもこの物語で救いがあるのは、見失ったイエスをヨセフとマリアが必死に探しした後ですね、まあ、彼らはイエスを見つけることができたということです。神様は私たちをお見捨てにはならないということです。マリアはイエスが十字架につけられた後、再び3日間イエスを失います。しかしその時もイエスが墓から出てこられて、彼女の悲しみは再び喜びに変えられました。探し求めるならばイエス様を必ず見出すことができる。さて最後に自分自身の心の中に今問いかけてみたいと思います。あなたは神の家にいるでしょうか。あなたは神の御心の中を生き、神の使命を果たしているでしょうか。あるいはあなたは今イエス様を見失ってしまい、必死で探し求めてここに来たでしょうか。それともイエス様を見失っているということに気づかないまま歩き続けているでしょうか。まあこのようなことを考えてみたいと思うわけです。そして私たちがイエス様の御心の中にいつもいると思えたならば、もう恐れるものは何もないんですね。南海トラフが来るから逃げなきゃ、イエス様のところに逃げなきゃなんて思う必要もないですね。なぜ？それはイエス様の中にもういるからです。イエス様の中にもういるんです。だから大丈夫ということになります。